忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード、第6章、海の向こうにシンガポール。仕事をし始めたばかりの頃、一ヶ月をこう生きられたらいいのだが、と無双していた。一ヶ月を三つに分け、月のうち10日を取材、10日を執筆に、そして残りの10日は飲んだくれるために使う。仮にそれが3ヶ月を単位にして、1ヶ月を取材、1ヶ月を執筆、もう1ヶ月を酒となってもいいが、いずれにしても3分の1は好きなことをして暮らす。その夢のような暮らし方も1年くらい前までは可能だった。三月に一つの仕事では金に困らないはずはなかったが、好きな酒を飲むくらいのことはできていた。私は仕事を始めて3年ほどを快適に過ごした。好きな仕事を好きなようにやる、それで不快なはずはなかったかもしれない。仕事が少しずつ増え、一ヶ月も遊びほうけるということが許されなくなっても、まだ十分に楽しかった。ところが、漠然と書き継いでいた文章が、思いがけず一冊の本になった頃から、状況が急激に変化した。仕事の依頼が極端に増え始めたのだ。ノンフィクションの若い書き手が少なかったということもあるだろう。その物珍しさも手伝ってか、それまでの私にとっては殺到という言葉を使いたくなるほどの状況になってきた。大切な三分の一の日々を使い切っても、仕事がさばききれない。私はこんなはずではなかったのに、と思うようになった。偶然のことから入った世界だから、いつ出て行ってもいいのだ。その思い切りが、自分の好きな仕事を好きなようにやるという仕事ぶりを支えてくれていた。私は明らかにアマチュアのライターだった。ところが、仕事の量がいつの間にか私を職業的な書き手になるようにし始めていた。プロになるのはごめんだった。ものを書くという仕事が自分の天職だとはどうしても思えなかった。私にはどこかで、自分にはこれとは違う別の仕事があり、別の世界があるはずだと考えているようなところがあった。その頃からである。どうにかしなくてはならないと思うようになったのは、 だがなぜそれが日本を出るということになってしまったのだろう。仮にプロになりたくなかったにしても、他にいくらも方法はあっただろうに。どうして日本を離れ、外国に行くという極端なことになってしまったのか。一つには、私がジャーナリズムの世界に紛れ込んだ。そのごく初期に遭遇した。最も鮮烈な個性を持った人物が、男は26歳になるまでに、一度は日本から出た方がいい、と口癖のように呟いていた、ということがある。なぜ26歳なのかといえば、それはただ単に、彼自身がアメリカに渡った年齢に過ぎなかったのだが、私には26という数字が奇妙に印象に残った。そしてその頃、私はまさに26歳になろうとしていた。しかし、それだけがこの旅への引き金になったわけではない。すべては私の口から出まかせの言い逃れから始まった。仕事を依頼されるが、引き受けることができない。しかし、何と言って断ったらいいのかわからない。プロにはなりたくないから、などとは。さすがの私でも言えなかった。とりわけ、私に良かれと思って依頼してくれているのがはっきりとわかる場合に、どう断っていいか窮してしまうということが続いた。断りの口実に困り、私は苦し紛れに嘘をつくようになった。つまり、自分は間もなく外国に行くので、仕事は受けられないのだ、と。この口実は、思いがけないことによほど説得力があったらしく、どんな人でも簡単に納得してくれた。しばらくの間、私は会う人ごとに、外国へ行くので、外国に行くから、と言い暮らしていた。だがその断りの方法も、意外なところで破綻してしまった。当時、私のアパートの部屋には、電話という文明の利器がなく、やはり東京にある父母の家を緊急な要件があった場合の中継点にしてもらっていた。一日に一回は家に電話をかけ、仕事先からの連絡がなかったかどうか確かめる、というようなことをしていたのだ。ところが、私が外国旅行を口実に仕事を断っていると、外国に出かけるというのが、いつの間にか、外国に出かけたになり、ついには母親のもとに、いつお帰りになりますというような電話がかかってくるまでになった。事情のわからぬ母親は、その度に曖昧な返事をしていたらしいのだが、ある時、彼女に決然と申し渡されてしまった。 私はもう弁解したり嘘をついたりするのは嫌だから、とにかく日本を出て行ってくれないか。どこでもいいから外国とやらに行ってくれないか。私は、春のある日、仕事の依頼をすべて断り、途中の仕事もすべて放棄し、まだ手をつけていなかった初めての本の印税をそっくりドルに変え、旅に出た。せっかく軌道に乗りかけているのに、今が一番大事な時ではないか、と忠告してくれる人もいた。だが、ジャーナリズムに忘れ去られることなど、少しも怖くはなかった。それより、私には、未来を失うという刑の執行を猶予してもらうことの方が、はるかに重要だった。執行猶予。おそらく、私がこの旅で望んだものは、それだった。確かに遂興なことをしたかった。デリーからロンドンまで、乗り合いバスを乗り継いでいくという、およそ何の意味もなく、誰にでも可能で、それでいて、誰もしそうにないことをやりたかった。しかし、それは自分や他人を納得させるための仮の理由に過ぎなかったのかもしれない。多分、私は回避したかったのだ。決定的な局面に立たされ、選択することで、何かが固定してしまうことを恐れたのだ。逃げた、と言ってもいい。ライターとしてのプロの道を選ぶことも、全く異なる道を見つけることもせず、宙ぶらりんのままにしておきたかったのだ。手を組み、その上に頭を乗せて、ベッドに横たわっていた私は、そこまで考えが及んだとき、あの雨の日、自分が就職を断念して、丸の内から帰ってきてしまった真の理由が分かったように思えた。あれも、ただ単に逃げたかっただけなのかもしれない、という気がしてきたのだ。つまり、属することで何かが決まってしまうことを恐れ、回避したのだと。宿に帰る途中で、ニュージーランドの若者と交わした会話の断片が頭に浮かんできた。旅行から帰ったらどうするつもり？私が何気なく尋ねると、二人は初めて暗い顔つきになって、つぶやいた。そう。
わからない。
あるいは、彼らも人生における執行猶予の時間が欲しくて、旅に出たのかもしれない。だが、旅に出たからといって、何かが見つかると決まったものでもない。まして、帰ってからのことなど予測できるはずもない。わからない。それ以外に答えられるはずがなかったのだ。そしてその状況は、私にしても大して変わらないものだった。わからない。すべてがわからない。しかし人には、わからないからこそ出ていくという場合もあるはずなのだ。少なくとも、私が日本を出てきたことの中には、何かが決まり、決められてしまうことへの恐怖ばかりでなく、不文明な自分の未来ににじり寄っていこうという勇気も、ほんのわずかながら、あったのではないかという気がするのだ。愛の言葉をささやき合っているのだろうか。顔を接するばかりに近づけている天井のヤモリたちの動きを目で追いながら、私はそんなことも思っていた。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い、
それすべて体臭です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。
TBS ラジオ公演マウント藤巻2023、10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337、0570-00-3337まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口